横笛。一。秘策があるのです。これならばという策があるんです。平山兵助は、眠つけるように目を光らせ、膝でにじり出ながら声を潜めていった。
聞くだけは聞こう。なんだ。
大橋純三はいつものむっとした顔で相手の目を見ずにそう答えた。それはまるで心の動いていない人のようである。兵助は潜めた声に力を入れていった。
我々が安藤閣楼をやると同時に、田賀や小高の同志が筑波山に本陣を据えて、水戸、結城の兵を集めて旗を上げるんです。
それで、秘策というのは、
恐れ多いことですが、ただいま輪王寺の宮が日光におわすのをご存知でしょう。御座周りにはさして人もおりません。ですから、宮家を迎え奉って挙兵すれば、おそらくこれに弓を引く者はなしと信じます。
いけない。それは謀策も甚だしい。
どうして謀策ですか？
反問しながら兵助は不意に眉を潜めた。一間置いた向こうの部屋でしきりに横笛の音がしている。
こちらの密談の重要さも知らぬ風で、
時々笑ったり話したりしながら同じところを繰り返し吹いているのが、やかましいばかりでなく、こちらとは逆にのんびりとした遠慮のない様に思えて、兵助はさっきから勘に触ってならないのだった。
何事もなく宮を迎え奉ることができればよい。
しかし、御座を守護する者がそれを拒むのは分かりきったことだ。
その時力を持って迎え奉るとすれば、父兄の名をこうむる。はじめに名を失ってことが行えると思うか。
根本が大義に損する限り、一時の名の特質は問題ではないでしょう。
そういう考え方を謀というのだ。しかし、今それを論じていてもしようがない。私は不賛成だ。まだその時期ではないと思う。
それよりも、
純三は少し身をかがめるようにした。
実は数日前に、岡田慎吾が松本喜太郎と一緒に来た。そして、一橋刑部卿を動かしてことを図ろうという。
その話は聞いています。けれども。
いや、異論のあるのはわかっている。だが、幕府の真ん中から刑部卿を動かすことができるとすれば、名分はもとより諸国への影響力は非常なものだ。成否は別としてやるだけやってみる価値はある。幸い、一橋家の山本重三郎という者が知己だから、天書を書いた。二人はすぐに一橋家へ行ったはずだし、もうその結果を知らせに来る頃だ。いずれにもせよ、今の話はその結果が分かってからにしたらどうか。
兵助はじっと口をつぐみ、長いこと物も言わずに座っていたが、やがて、ではみんなにその旨を伝えてみますと言って自拒した。安政の大獄から4年。大老井伊直助が桜田の変に死んでから2年。王政復古、攘夷、倒幕の機運は次第に熟して、志ある人々は至るところで挙兵の企てを急ぎつつある時だった。大橋純三の周囲にも、宇都宮藩士を中心にしてことを図る者が少なくない。純三は時期至らずとして暴挙を戒める一方、密かに京都と連絡を取り、朝命を廃して大事を決行すべく密計を進めていた。しかし、決起の青年たちはそういう遠大な計画よりも、現実にもう何事かをなさずにいられなくなっていた。 そして純蔵もその全部を抑えきれなくなり、岡田信吾、松本喜太郎らの一橋慶喜を引き出すという策に一匹の助力をせざるを得なかったのである。